ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びしていますが、今週来週とおうちでシネマスペシャルということで、神戸アホデミー賞でおなじみ神戸町角シネクラブの内屋敷保さんに、いつもは時間が足りなくて喋りきれない映画への思い、いや大好きな作品などについてじっくりとマニアックにお話しいただきたいと思います。お電話つながってるかな、屋敷さん。
はい、どうもこんにちは、内屋敷です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやもうね、今の最新映画をいろいろと番組で紹介してきているんですけれども、映画館もお休み。
いや本当寂しいですよね。
ふきりの映画も延期になって、いつになるかわからないという状況なので、はい、一応シネマクエストラジオとしてはですね、はい、この期間中に映画愛、映画熱をどんどん高めていただいて、収束した暁にはその熱量で映画は映画館で存分に楽しんでいただこうと思っていますので、
この日のためにということで、
はい、ぜひ屋敷の詳しいマニアックな映画話を教えていただければと思います。
はい、
今週来週とね登場していただくんですが、4個もありますので、はい、4つに場所を区切ってお話を聞こうと思うんですが、まず最初の1コマ、テーマはどんな感じでしょうか。は
い、ですね、ちょっと4本の時間があえて、まあ、3本がアカデミー賞絡みでどうかなと。
ほうほうほう。は
い、まあ、基本的にそのおうちシネマということで、うん、あんまりこう頭使うような小難しいのはちょっとしんどいかなと思いまして、
そう、ね、
原則まあこう素直に見て楽しめる映画がいいかなと思ってセレクトしました。
お、大人っぽいセレクトですね。
そうですね、はい。
どんなセレクトでしょう。
はい、まず1本目がですね、まあ、今年いろいろ話題になっているのでご存知の方多いと思うんですが、パラサイトという映画がありましたけれども、
はい、
こちらでひょっと初めてこの監督されたポン・ジュノ監督をお知りになった方がいらっしゃったらということで、ぜひともお勧めしたい一本
とい
たしましてあげるのが、2006年、制作作品、グエムル・ハンガンの怪物、
グエムル・ハンガンの怪物
という作品なんですが、まあ、言ってしまえば怪獣パニック映画なんですけれども、
はい、
韓国語でグエムルっていうのはなんか怪物という意味らしいんですけれども、
うん、
その名の通り体裁としては怪獣映画なんですけれども、その根本はこれ実はパラサイトと同じくですね、
はい、
本筋っていうのは家族の絆、これを描いた映画なんですね。
うんうんうん、
そういう意味ではこれパラサイトの原型とも言える作品なんですよ。
あ、そうなんですね。はい、2006年の時点でもう原型とも言えるような作品を作られてたんですね。
はい、これ当時韓国では大ヒットしたんですけど、
うん、
日本ではあいにくというか期待されたほど、まあ、ぶっちゃけ大こけした作品で、
ほう、
まあ、僕の周りではもうすんごい、うわ、めっちゃ傑作やんって話題になってたんですけど、
周り
映画はヒットせず、
なるほど、
しかしながらその年 その映画雑誌とか、
うんうん、
そのいろんなところの映画賞とかではもう受賞バンバン取った傑作なんですよ。
私予告編をのみなんですけど、見させていただきました。
はい、
パラサイト感は確かに予告編でも随所にありますね。
ありますよね。
そ
もそもその主人公のお父さんが、
はい、
両方ともソン・ガンホさんなんですよね。
そうですね。
はい、でそのソン・ガンホとポン・ジュの監督っていうのは、実はその2作のぼる2003年に殺人の追憶っていう、これまた傑作があるんですけれども、
うん、
まあ、そこからのお付き合いといいますか、結構馴染みのコンビなんですけれども、
はい
はい、それとあとその家族の中に、まあ、ヒロイン的に出ているペドゥラさん、ご存知の方も多いと思うんですけれども、これもポン・ジュの監督の実はデビュー作のホエルイには噛まないっていう作品に出てはるんですね。はい、あとは日本でもファンが多い女優さんで、例えば山下信弘監督のリンダリンダリンダですとか、
是
枝裕和、
はい、
監督の空気人形とか、
うん、
でも主演務めてらっしゃる方なので、そう聞くとあの人かと思い浮かぶ方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、
そうですね、私はリンダリンダリンダで、って思いましたね。
はい、でペズナさん大好きなんですけど、
それはもうだいぶ伝わりましたよ今。
ですよね、はい、はい、非常に推してる方なんですが、
推し感がすごくありました。
で なんていうの、まあ、タイトル聞いたら怪獣映画、いやちょっと気持ち悪いなって引く方いらっしゃるかもしれないんですが、
うん、
これ基本はコメディ映画なんですよね。
コメディなんですか。
そこが意外というか。
へ、
ただあのパラサイトをご覧になってる方は、まあ、もうお分かりかと思うんですけれども、
はい、
このポンジュの監督の特徴っていうのが、笑い、その笑える映画でありながら同時に怖かったり悲しかったりするっていう、
うん、
まあ、いわゆる複層的というのかな、
はい、
いろんなその感情が幾重にも重なっているような演出たちが独特の方なんですよね、
うんうんうん、
その例えば残酷な場面だったりしてもなんか変に間抜けで笑えてしまうというかそういうところをこの映画の非常にもう天才的というか、
うん、
そういう感じで僕はずっとファンの人なんですけれども。
なるほどね、
はい。で、まあ、あのドラマとしてはまあ怪獣映画というところもあるんですが、まあ、あの構図的には、なんていうの、そもそもその怪物を生んだ原因というのがアメリカ、まあ、映画の中在韓米軍なんですけれども、
はい、
まあ、そこのまあ身勝手さから生まれたっていうところがあって、
うん、
それに振り回される韓国、
うん、
それからその韓国政府に振り回されるのが主人公である、まあ、いわゆる仮想市民の皆さん、まあ、貧乏人が損をするというかね。
なるほど、世相も映してるわけですね。
そうなんですよ。で、実はその中に存在する怪物もそもそも実はその、まあ、そのアメリカ、まあ、アメリカ、まあ、大国の、 その勝手から生まれた祖先変異の存在というところで、
うん、
これも言ってしまえば例えばあのアメリカの原水爆実験から生まれた怪獣というのがまあゴジラなんですよね。
そうですね、
はい、そういう意味でも歴史、怪獣映画の歴史にも重なりながら韓国社会の世相も含めた映画として社会派の映画でもあるというところで、
予告編を見た限りは、
うん、
コメディ感は正直感じなかったんですよね。
これがね、うん、そのシリアス推しではありましたよね、確かにね、
うんうんうんうん、
言ってしまえばちょっとその間を外したコメディというか、
はい、
そういうところとその親子の情愛だったり、
うん、
その怪獣襲われる恐怖だったり本当にいろんな要素が絡まる映画で、
うん、
面白いのがやっぱりそういった中で描かれるその韓国の格差社会っていうのはここですでに描かれてるんですね。
なるほど。
その行き着いた果てが最新作のパラサイトの世界につながっていると。
なるほどね、はい、その描いてきた中でもっと深く描きたくなった部分もあるだろうし、
うん、そうですね、
強く描かなければならないという使命感も監督にあったのかもしれないですね、
うん、別視点から描いてみたというか、
うん、
その監督、まあ、パラサイト気に入った方にはぜひともその他の監督作品も含めて系統立てて見てみることをお勧めしたいなと思いますね。
なるほど、
うん、
ちなみにものすごく余談なのですが、シネマクエストラジオの、スタッフはですね、神戸で作られた映画大祭獣ニゲロンのスタッフも務めているのですが
、
実はこの大祭獣ニゲロン、
はい、
家族対怪獣というコンセプトはこの作品をパクったと断言しておりました
いやそうですか、それは実は初めて知りましたね。
そうなんですね。そうなんです。で、あのこの作品がとても好きで、
はいはい、
まあ、その、災害から逃げろということをね、あの日常から徹底してエンターテインメントでっていう、もちろんコンセプトや熱い思いはあったのですが、湧き上がるその制作欲っていうものの根幹的なところにはこの作品の家族対怪獣という壮大な部分を、丁寧にパクたとおっしゃってました
ね。はっきり言いましたね
これだからあのパラサイトで初めてポンジュの監督を知った方におすすめの作品ということですが、グエムロ面白いなと思った方はそこからあの大祭獣ニゲロンにつながっていくというのもいいかもしれないですね。
意外な歴史のつながりでしたね
そう思ってから見るとまた深みがあるかもしれないですよねなるほど。今いろんな映画をねリスナーの皆さんもご覧になられてると思うんですけど、
はい、
次どの作品に手を出すかっていうののきっかけをね探してる方は本当にたくさんいらっしゃると思いますので、
はい、あとすみません、もう一つ余談がありまして、
はい、
このドラマの中でその怪獣に触ったり帰りちゃびたらウイルス感染するんちゃうかっていうような話が、まあ、一応真ん中にあるんですよ、
はい、
で感染したと疑われた主人公のソン・ガンホが 政府からこう隔離拉致されるっていう描写があるんですけど、
うんうん、
この辺 の, その国とその個人とのやり取りの全く話の噛み合わない感じとか、
はい、
その報道がニュースでバンバンされるんだけど市民的にはいまいちこう緊迫感がなくて、
うん、
ほんまにそんなんやってんのみたいな空気感みたいなのがこれまさに今 の, そのコロナ禍これに重なるっていうか、
うん、
その辺のタイムリーさもねちょっと見てほしいなっていうのはありますね。
はあ、なるほど。では一度見たことあるという方もこの機会に今一度見ていただくと響き方が少し違うかもしれないですね。はい、そうなんですね。
政府ちゃんとしっかりしてくれよみたいなところがね、
うん、
ちょっとやっぱりこう描かれてるっていうのは深いかなっていうのはありますね。
まあ時間があると深い話まで屋敷さんできるんですね。
僕が喋りきれないですからね。
まあね、我々が開催している神戸アホデミー賞は短い時間で映画愛を伝えるんですけども今日は少しお時間ありますのでね、はい、この後も引き続き神戸街角シネクラブの内屋敷さんにお話をお伺いしますのでよろしくお願いします。
お願いします。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。
さあ今日のシネマクエストラジオはおうちでシネマスペシャルということで神戸アホデミー賞でおなじみいつも喋りきれないの神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに引き続きお話をお聞きします。
はい、
お願いします。
はい、
ここで番組よりお知らせがございます。話題の作品大祭獣逃げろん5月30日まで YouTube で無料配信中でございます。5月31までですね、5月の末まで YouTube で無料配信中ですのでぜひ映画の流れでご覧いただきたいと思います。
はい、お父さん頑張る映画ですね。
お父さんが順番ニゲロン先の方がいいかもしれないのあれってならないかな。
どっちから見てもある意味楽しいのかなと思います、ね、
そうですね、はい、それぞれの作品を楽しんでいただきたいと思います。はい、さて内屋敷さんには引き続き次はどんな作品を紹介していただきますか。
もう一本ですね、昨年度なのかな、アメリカアカデミー賞で、作品賞パラサイトと争いました一本にありました、
うん、
ジョジョラビットという映画ですね、
はい、
ありました。これも傑作でしたけれども、うん、この、ま、ドラマの設定で主人公のジョジョ君が自分だけに見えるあのヒトラーを友達にしてるっていう設定がね、
うんうん、
あったかと思うんですけれども、その設定に関してこれひょっとしたらこれ原点ちゃうのっていう作品がありまして、僕の思い込みかもしれないんですけど、
いいですよ、
他で聞いたことがないのであ
なたはいつもそういう人ですから、
はい、あくまで内屋敷視点というところで、
内屋敷視点で、はい、
作品ちょっとあのクラシック作品、古い作品になるんですけれども、うん、1950年、のアメリカ映画の、ハーベイという作品です。
1950年、
はい、
うん、
白黒映画なんですけれども、
はい
はい、主演がジェームズ・スチュワート、
うん、
もう名前を聞き あの人って分かる映画ファン多いと思うんですけど、
はい、
あのアメリカの両親とも言われた、もう背の高い190センチぐらいの、まあ、男優さんで、まあ、例えばフランク・キャプラの素晴らしきかな人生とか、
はい、
スミス都へ行くとか、あるいはヒチコックの裏窓めまいとか、
うん、
もう数々の名作に出られてる、まあ、男優さんなんですけれども、
ですね、
はい、この方が主役を務めた、まあ、ファンタジックコメディですね、
うん、
はい、であのジョジョラビットがあの自分だけに見えるヒトラーという設定だったんですけれども、
はい、
このハーベイというドラマは、そのジェームス・スチュワートを演じるエルウッドという主人公がいるんですけれども、
はい、
このハーベイというのはエルウッドさんにしか見えない存在なんですね。
ほう、
で何かっていうと身長が190センチぐらいあるウサギらしい、
面白
らしいんだけれども、
はい、
それは誰にも見えないんですね。
映画の映像としても見えないんですか。
そうなんですよ。
はあ、新しい、
ネタバレなのであんま先まで言えないんですけど、
はい、
ジョジョラビットのジョジョ君は自分にしか見えてないっていうのを認識してる話なんですけど、
うんうん、
このエルウッド君は本当にいるって信じてるわけですよね。
なるほど。
ハーベイさんを、
うんうんうん、
でいろんな人に紹介するんですよね。
あ、僕の友達のハーベイなんだっていう、
で、こいつおかしい、 ということで、うん、身内からしんちょっと心配されて、まあ、ちょっと精神病院、まあ、入れたろかということで、
はい、
でそこからまあ始まる話なんですけれども、
うん、は
い、だから、まあ、その設定がまあ共通というところで元ネタかなっていうのが一つまあありまして、
はい、
まあ、その主人公がそれを認識してる信じてると違い、うんうんうん、それから、まあまあ、あるんですけども、一つもう一つ、ジョジョラビットのラビットってウサギじゃないですか。
そうですね。
でハーベイのこの姿もウサギ
190センチぐらいありますけど ね、
そうですね、うんうん、ひょっとしてこれ偶然、いやひょっとしてというところの、まあ、そんな妄想をするのもそれまた映画ファンの楽しみかなみたいな。
自分ならではの接点や奥深さを見つけるのも面白いですね。
そのハーベイ君はウサギの妖精なんですね実は、
うんうんうんうん、
なのでその映画の中でも本当はいるんですよというような匂わせもあったりするんですけど、まあ、言ってみれば信じる人は救われるというか、その頃の時代性もあると思うんですけれども、まあ、ちょっと牧歌的なところもあるというか、
はい、
本当にその純粋に性善説を信じたい、信じることの素晴らしさというか、そういうことをちょっと描かれてて、見てて本当にこう清々しく笑えるというか、この今のしんどい時期に見るにはぴったりのちょっとした清涼剤的な映画かなと。
なるほどね、はい、子供の頃にだけあなたにも訪れるトトロみたいな感じもありますよね。
そうなんですよね。
確かにね、子供の頃には、まあ、例えばサンタクロースとかもですよね、うん、お父さんかなでもサンタさんだよねみたいなところとかももう今やお父さんですっていう感じになってしまっているんだけれども、そこって失ってしまった懐かしいものが輝かしき自分の人生の中にはあるわけで、映画ってなんかその頃に戻れたりもしますよね。
ますよね、まあ、そこをこうちょっと思い出させてくれるというか、
ねえ、映画に夢中になってなんかその頃に戻りすぎてなんか実生活実生活がちょっとギクシャクするみたいな、ちゃんとしてくださいみたいなことをね言われることが増えたり、
はい、思い当たらないこともないではないですけど
我々結構夢中になるタイプなのでね、そのあたりちょっとね気をつけないといけないかもしれないですけどね、
はい、
なるほどね。そのウサギの妖精とジョジョラビットのラビットというところも結びつけたっていうのはちょっと面白いなと思いますし、そんな風になんか提案していただくと、好きな映画全然違うと思っていたけれども、うん、何らかの接点を探してみるっていうのもこの機会に面白いかもしれないですね。
そうですね、意外なところからこう関連付けられるというか、
うん、
その紐付けが楽しいですよね。
そうですね。屋敷は映画館ではいつも一番前で見るじゃないですか、
うん、いつもってわけじゃないんですけど、
はい、
基本的に視界が全部スクリーンで埋まる位置が好きなんですよ。
はあ、なぜなのかをすごく聞いてみたかったんですけど、というのも私先ほどゴジラ、怪獣映画つながりでゴジラのお話が出ましたが、シン、ゴジラをですね、映画館で見た時に一番最前列で見たんです。それは席を取るのがまあギリギリになってしまって、もう席が埋まっていた、
はいはい、
残りは、最前列の端の方しかなかったというぐらい、まあ大人気でしたからね、まあ、パラサイトも大人気でしたけれども、はい、で一番前で見たんですけど、
もうどうでした？
ものすごい首が痛くてもうね、シンゴジラにも圧倒されて、多分思ってる以上に天井を見ずっと見てるぐらい首を曲げて見ていたんだと思うんですけれども、はいはい、全然寝てないのに、映画館の中で一睡もしないのに、ものすごい寝違えた人みたいになって映画館を後にしたんですけど
いや、その映画館によ、その寄り切りなんですよね、その位置とか、はい
はい、距離感ね、ありますね。
あと極端に見上げるところやっぱり僕も嫌いなんですよ。できる限りこう正対する形正面からこの 目の端までいっぱいスクリーンが埋まる、
うんうんうん、
今その没入したいわけですよね中に
でも、スクリーン全体を見るのであれば、うん、普通一般的にはですね、真ん中、列も、席も真ん中あたりからちょっと後ろ側だと、うん、自然な体勢で スクリーン全体を見れるっていう感じがしないですか？
そのね、余計な要素を入れたくないんですよ。
それはあの他にの観客の方とか、
まあ、そこも含めてなんですけど、うん、なんかねこう客観的に見てしまうというか、
ほう、
だからその個人的にはまあ、この今の放送に反してあるんですけど、うん、お家でシネマもあんまり好きじゃないんですよね
あのもちろんです、この番組も映画は映画館でっていうコンセプトで、
そうですよね、
はい、お届けしているので、ね、
どうしても集中力が、ね、持たないというか、
うーん、
ある意味この反強制的に見せられる形でないとダメなんです、
はあ、もうなのでスクリーンにほぼ囚われてる状態っていうことですよね、うん、最前列で。
あの時計仕掛けのオレンジ見てます？
はい、見てます。
あれあるじゃないですか、あの主人公が目ん玉無理やりひんむからすされてこう、はい、映像をいろいろ見せられる場面、
うんうんうん、
まさにあれなんですよあれぐらい無視やりの状態で見たい
なるほど
そこだけを凝視する
マゾですね
いやいや、もうそれがやっぱりね、僕みたいなこうどっちかというとオタク系がファンってそういう人多いと思いますよ。
なるほどね、うん、本当に没頭したい、没入したいっていう部分なわけですね、う
ん、よくあるのが一般的に普通映画見に行くと、
はい、
真ん中から前って結構飽きがちじゃないですか。
そうですね、
だから僕なんか指定席取ると結構楽ちんなんですよ。
あ、
低いんでただあの一時期あの東京とかで流行ったあのファンタスティック映画祭とか、
はい、
そういう系行くとね絶対前から埋まりますよ。
それはなぜ？
席取り合いなんですよ。だから
あ
やっぱこう同行の死が集まるというか。
なるほど
没入強制喜び型みたいなね。
没入強制喜び型、なるほど。皆さんも映画館にいてですねああいい映画だったなと思ったら最前列からニョキッと背の高いいい声の男が立ち上がりもしかして内屋敷さんかなと思った場合、その後必ずパンフレットを買いに行くので、パンフレット買いに行ったら屋敷さん神戸アホデミー賞とか聞いてますってぜひねお声をかけていただいて、
はい、あのご遠慮なくお声掛けいただければ
同志を発見してつながっていただけるといいかなと、
はい、よろしくお願いします
思います。面白いな町角、神戸町角シネクラブのジェスキータモチさんなんですけれども、はい、来週のシネマクエストラジオもですね、はい、あの本意ではないかもしれないですけれども、はい、お家でシネマスペシャルということで、はい、おすすめ映画をまたご紹介いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで神戸町角シネクラブの内屋敷たもちさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ